ご理解第60節おかげは受け毒受けがち心が豊かに大きくなるおかげも豊かに大きくなるまさに受け毒であり受けがちであるなるほど心が豊かに大きくなるそうすればおかげも豊かに大きくなると教えてくださいますしかし、ただ腕をこまねいていただけでは、その心が豊かに大きくなることはありませんね。教えを聞いた、それだけでもやっぱり豊かに大きくなることはありませんね。なるほど、豊かに大きくなれば、おかげも心がですね、おかげも大きく豊かになるのだなとは分からせていただきますけれどもではどうしたら豊かな心に大きな心になれるのかということになると思いますそうなるとやっぱりまあ難しいというのか難しいといえば難しい簡単といえば簡単ということですけれどもやっぱりある程度難しいと思いますね。心を美しくする。心を豊かにする。大きくする。言われればなんとなくわかる。けれども、実際心が豊かになる。大きくなるとか、心が美しくなるとは。ただ本を読んだだけ、推しをいただいただけでは、大きくも豊かにもなりませんね。実は、2、3日前に息子からノートパソコンですか、を預かりました。何かオーバーヒートするというのですか、あまり調子が良くないというのですね。多分、中がゴミがいっぱい詰まっているのだろうと。それで、まあ、何と言いましょうか、冷却がうまくいかないのだろうと思いました。それで中を掃除してあげようということで預かり、昨日時間ができましたので、ノートパソコンの裏蓋を外してみました。そしたらびっくりいたしました。半分外しましたら、もうその裏蓋が、何と言いましょうか。こんもりと盛り上がってくるのですね。それで、なんとか外しましたら、なんとまあ中のバッテリーがパンパンに腫れ上がっているのです。もう、爆発寸前という具合と思えるぐらいにそのバッテリーが腫れ上がっているのです。いわば、そのバッテリーもリチウムイオンバッテリーですか。古くなったりしますと膨らんできます。中が膨張するのですね。下手すると、まあ爆発と言いましょうか。そういうことになりますけれども。まあ幸い破れてはいませんでしたけれども、パンパンに張り上がっていました。これはもう交換しないと、また蓋を閉め直すこともできないわけですね。ところが、この最初私は掃除機で掃除するだけと思っておりましたから、とてもバッテリーの交換など思ってもいませんでしたけれども、いざ蓋を開けてみるとバッテリーの交換をしなければならない。ところが調べてみますと大変難しいんですねその交換がただポンと外してポンと交換するというのではなくバッテリーがその何て言いましょうかケースに接着剤でつけてあるのですねですからそれを何か溶剤を注射器のようなもので差し込んでまずはその接着剤を溶かしてから取ると。そのためには、 周りの基盤をほとんど外さなければ取れないと。それでその修理の難しさといったらもう大変難しいという部類に入るというようなことが書いてありました、ウェブサイトにですね。でこれは大変だな、面倒だな、もう修理に出した方がマシだなというくらいに思ったのですけれども、まあ修理代もバッテリーの交換代も結構かかるのですね。そういう風で何か心がクーッとなっておりました。まあ人間たったパソコンの修理くらいのことで心がやっぱりクーッとなるもんですね。わあこれは大変だな、修理が自分で修理をするのは大変だなと思うただけでクーッとなるものですね。まあ簡単にできればいいのですけれども、あっちこっちの線を外したり基板を外したりネジをたくさん外して、そしてまたそれを組み立てなければならない。思うただけでその手間、暇、手数を考えると、やっぱり苦となりましたね。そういうようなことを、やっぱり思うともなく思っておりましたら、今朝の新春記念の時に、それでも、その、どうやって修理をするのか、どうやってバッテリーを交換するのか、その方法を書いてあるところが、ウェブサイトがある。しかもそれを YouTube ですか、ビデオでちゃんと説明しているところもある。いわば、その気になればできるではないかと。やってやれないことはない。というようなことが心に響いてきたのですね。ああ、なるほど。確かにそうだと。説明してくださっているウェブサイトもある。それを実際交換して見せている YouTube もある。なるほど。これを見ながらその通りにすればやってやれないことはないな。確かに難しい。けれどもやってやれないことはない。ということが心に響いてきたのですね。そして同時に師匠が教えてくださる、打ち取るは難しされど妙がかな、打ち取るは難しされど妙がかなというお歌というのでしょうか、そういう見教えが心に浮かんでまいりました。そしてまた最近私が思っておりますことは、なるほど難しいなと思いますのは、人に理解していただく、この哀楽理念を人々に理解していただく、このことはなかなか難しいことだな。そしておかげをいただく、いわゆるご利益ですね、このご利益をいただくということもなかなか難しい。いわゆるご比例の立った教会とか、ご比例の立たない教会。今でもほとんどご比例が立たない。そこはやっぱり、いわゆるご利益を授けることが難しくなっている。どこでも願い通りのおかげが受けられる。そういうところはいろんな宗教でも繁盛いたしますね。それは、やっぱり人々が願い事を叶えてもらいたいというのがメインですからね。ですから、まずは願う事故におかげを授け、理解申して聞かせ、と教祖様も教えておられますように、まずは願う事故におかげを授ける。これがやっぱり大切なことでありますね。しかしその願う氏子におかげを授けるということが実はなかなか難しい。まずここで止まってしまっているのですね。私どもの場合もその願う氏子におかげを授け理解申して聞かせ の理解申して聞かせるということは師匠から習ってきましたけれども、愛弱理念というのがあります。しかしその願う氏子におかげを授けという部分がなかなかうまく機能していない、授けることができていない、そこに理解申して聞かせということにまでつながらないわけですね。これもなかなか難しいことだなということなのですけれども、しかしそれでもまあ神様はやればできると、打ち取るは難しされど妙がかなだ、難しいけれどもやればできるんだ、なぜならばそこに見教えがあるではないかと、師匠大坪宗一郎氏が残してくださった見教えがある、それをそれこそ丹念に一つ一つ、そのバッテリーの交換ではありませんけれども、丹念に一つ一つ手順を踏んでいけば必ずできると、そう神様が教えてくださったような感じがするのですね。それは大変、実は愛弱理念のその初めであります成り行きを大切にという、その成り行きを大切にする、まあ聞けばそれまでですけれども、実際成り行きを大切にするというのはなかなか難しいところがありますね。嫌な人から物を頼まれたり、悪口を言われたり、腹が立つようなことをされたり言われたりするとやっぱり腹が立ちます。そういうところに、いわばそういう何か嫌なことが起こってきたこと、そういう出来事を通して初めて心を大きくすることができる、心を豊かにすることができる、その心が豊かになるためには、心が大きくなるためには、やっぱり嫌な思いもしなければならない、どうしてこういうことをというような思いもして、よし、ここで一つ心を大きくしよう、あ、ここが心を豊かにするところだと取り組まなければならない、いわば取り組むような、ある意味難儀というようなものが起こってきて初めて、心を豊かにしよう、大きくしよう、美しくなろう、そこには心を汚すようなことが起こってくる、その心を汚すようなことが起こってきて初めて心を磨こうということになるわけですから、なかなか難しいことではあるのですね。ただ腕をこまねいていて、棚からぼた持ち的に心が豊かに大きく美しくなるわけではない。豊かに大きく美しくなるためには、それ相当の、まあそういう目に合わなければならないということでもありましょうね。しかし師匠がそこに教えを残してくださっている、この教えに沿っていけば、この教えを一つ一つ手順を踏んでいけば、必ずそこにまあ到達できるという、その確信を持って進んでいけというようなことを教えていただいたように思いますね。その気になってやればできる。そしてそこに師匠がこうすればいいよと教えを残してくださっている、その教えがあるということがまず第一にありがたいことではないかと。もしバッテリーの交換をする手順を教えてくれるウェブサイトも YouTube のビデオもなかったならば、もうお手上げなわけですけれども、そこにこうすればいい、ああすればいいという道筋を示してくださっている。新人の上においても、師匠大坪総一郎氏が愛着理念として、その道筋を残してくださっている。これがまずありがたいことではないかと。しかし、それを本当に行じるということにおいては、なかなか難しいかもしれないけれども、やればできる。打ち取るは難しい。されど、妙がかなだと。まずはその教えがあるということ、その手順がそこに示してあるということに、お礼を申すことだと。感謝の心が湧いてくることだと。何か神様からそう教えてくださったように思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。